ではパート3です。次の方の質問は具体的なワークについてですが、周波数変換が行えるようになることが肝要であると教えていただきましたが、人前で緊張とストレスを感じる場面があって周波数が下がったと実感がありました。人前なので深呼吸を行うように、アロマメディテーションをこそっと行って、そして少し落ち着いたのですが、こういった急な、人前で発表するとかですね、そういった場面などで、人知れずイメージワークを行って周波数変換、周波数を上げるというコツがあれば教えてくださいということです。
はい、これはですね、その時にあって慌ててやるんではなくて、普段から人前でいろんなところでも喋っている自分っていうのをイメージしておくってことが一番のポイントになります。そしてその時に大事なのが、自分が本当に伝えたいことをそこにいる周りの人たちと共有しているっていうエネルギーですね、交流しているエネルギー、そういうエネルギーを感じながらそういうイメージワークをしておいてください。そうすると、いざそういう場面にある日突然突拍子もなくなったとしても、パッとスイッチが切り替わります。そうです、そういう回路を普段作っているからなんですね。で、それをやっておくことによって、いざ突然そういう場面になったとしても堂々と落ち着いて話をしている自分のイメージにスッと合わせることができるようになります。当然それをやるにあたっては、そのワークをするときに、しっかりとその時のエネルギーをちゃんと自分の体の中に保存しておく、収穫しておくっていう習慣を身につけてください。そうすることによって全然変わってきますし、あとは場数を踏むことによって自分自身もその状況を楽しんでいるっていう風に変わってきます。ぜひそんな風にやってみてもらえばいいかなと思います。以上です。
はい、次にですね、どんどんちょっとワークの質問に行きたいんですが、人や物の気を浄化するワークについての質問です。遠くに離れている人の気を掴んで手前に持ってきて、胸前に持ってきて、その人の気の状態を感じてみましょうとありますけれども、相手の気の状態がまだよく分かりません。感じたとしてもそれは自分の想像じゃないかなと思ってしまいます。そのような時でもキラキラなエネルギーを送ってしまって良いのでしょうか。
はい、大丈夫ですね。これについてはですね、また今度東京でも次回はイメージ機構を中心としたエネルギーワークをやってみますので、それまでいろんな基本のワークをやっていって、相手の方との気の違いっていうのを実感覚として掴んでもらいます。これはね、実際やっぱりリアでやるとはっきりと人によって全くエネルギーが違うのが分かってきます。そして大事なのは、自分の想像ではないかなと。はい、想像で結構なんです。一人一人想像の傾向とか、レベルは違うんですけれども、明らかに、あ、でもこの人とこの人こんな風に違うと自分は感じたというのがその人にとっての事実にですので、あとはその感じている感覚を自分の目いっぱいの真心でキラキラエネルギーで輝かせてあげると。それをするだけで、少なくともその人にとって、あなたにとってのその人のエネルギーはガラッと明るく変わってきますので、それを続けていくことによって周りの人とも関係とかエネルギー の質がとってもよく変わってきますので、全然問題ありませんので、また今度のね、リアルワークを楽しみにしていってください。
はい、じゃあ続いてまた気のワークについてなんですが、子どもの感情のコントロール、左回転で抜き出したものはそのまま手放して、そして入れたイメージをボールにして右回転で入れて良いでしょうか、それとも抜き出したものを書き換えてボールにした方がいいですか、というまず一つ目のご質問です。はい、
もう結構ね、
これは動画についてのご質問ですね。
そうです、そうです。今回の4月のテーマで挙げたね、周波数変化実際にやり方っていうところで、いくつか実例を後半紹介しましたので、そこからのご質問ということで、さすがにこの方もね、もうプロコースに来られてますので、ちょっとね、一足先にいろんなエネルギーの操作の仕方をお伝えしてますので、もう体感的に分かってらっしゃると思いますので、もうここに言われている通りですね、エネルギーを抜き出して左回転で抜き出して、そして手放してそのまま新しいものを今度は入れてもいいですし、抜き出したエネルギーそのものをイメージで書き換えてボールにしてまた送り直しても構いません。どちらでも構いません。実際にいいのはそれが体験できる場を今後作っていきたいと思いますので、相手の体感とか変化を見てもらえばいいですし、あるいはリクエストして実際にどこか泣いてる子供がいるっていう場面をリクエストして、そしてそうすると必ずそういう場面に出くわしますので、その時にこれは一つの実験としてやってみてもらったら、その違いがわかると思いますし、これが答えだというものがあるわけではなくて、こういう法則がある、原則があるというものをお伝えしていますので、あとはご自分でいろいろやってみる中でコツをつかんでもらえばいいんじゃないかなと思います。
もう一つがですね、はい、またこちらも気のワークなんですけれども、はい、グラウンディングを意識し始めると、
はい、
気のボールを回していくワークの時、足裏から気のボールのエネルギーが大地に行く他に、大地にも流れていく、そしてもう一つ第二チャクラからグラウンディングコードも伸びていくっていう、そういうイメージが出てきます。そこからも気のボールが出ていくような、そんな感じもするんですけれど、これでいいんでしょうかということです。
はい、全然大丈夫です。あの大地、足の裏からどんどんどんどん大地に広がっていくというのと、ご自分のおへその下の丹田、下丹田ですね、あるいは第二チャクラからグランディングコードっていうのは、あの地中深くずっとコードのように入っていくような、そんなイメージですけれども、どちらも大丈夫です。しっかりとそれがイメージでも、そして体感的にも感じられるようになると、地に足のついた実感と伴ってきますので、どちらもこれで大丈夫です。
で、まあ、もしくはこれ以外でも OK だということですよね。このイメージにとらわれることがなくて、自分の実体験として実感として、これが自分は地に足がつながってる感覚だ、グラウンディングだと思う感覚があれば、それがベストということですよね。
はい、その通りですね。自分一人一人によってやり方は違ってくると思いますので、自分にとってグランディングでは地に足がついてドーンと安定して何が来ても大丈夫っていうような気持ちになっている時がすごくグランディングですし、そして思ったことがちゃんと確実に現実化していっている、そういうのもグランディングですよね。その感覚っていうのは、シンボルイメージっていうのは、ご自分の固有のものであっても全然大丈夫ですね。
はい、そして今度は呼吸法です。呼吸法についての質問なんですが、カラーブリージング、そしてビジネスが拡大していくためのイメージの呼吸法、いろいろ方法や用途がありますけれど、かける時間、ワークにかける時間はそれぞれ3分くらい、1日1回でいいんでしょうか、1日に何種類やってもいいんでしょうか、成果が感じられるまで1つに絞って毎日同じ種類をやった方がいいんでしょうかということですけど、この同じような質問がね、別の方からもありまして、ずっと望みが叶うまで長く集中してイメージ1つのことをやった方がいいのか、それとも望む未来が多すぎるんだけれども、イメージすることがたくさんなるんだけれども、時間は短くても全部やった方がいいのかっていうことが、まあ他のね、実際 LINE アートからもこういった質問はよく寄せられるんですけれど、いかがでしょうか。
はい、まずはね、基本的なパターンを確実に実現化するパターンを身につけるまでは一つに絞ってやっていかれることをお勧めします。そしてその時間帯っていうのは、いつも言いますけれども、とりあえず3分間しっかりと集中すれば、それで初めのうちは十分です。たった3分って思うかもしれませんが、実際3分そこにイメージとエネルギーに集中しようと思うと、初めのうちはなかなかできないかもしれません。でもその3分間でしっかりとリクエストをするっていう感じですね。そしてあとはリクエストしたら手放して忘れてしまう、そして直感に従って行動するという、これも一つの動きのパターンを作ってしまうということですね。で、そしてあとは1日に何種類やってもいいのですかということですけれども、これがまさに次のセカンドステップステージでは、同時に複数にやっていくコツというものがどんなふうにやったらいいかというのをお伝えしますので、ぜひね、楽しみに次回からのね、個別ワーク指導、全体ワーク指導をしっかり見習ってやってみてもらえばいいかなと思いますね。
はい、じゃあもう一つグラウンディングに関することなんですけれども、そして、まあ、体験の報告としていただいてますが、わけもなくウキウキして、そして鼻歌やスキップが出るっていう、そんな感覚をですね、3時間ぐらい、そんな感覚は3時間ぐらい続くという、そんな、感覚に浸ってるという、こういう体験を初めてしましたということで、でただですね、そのすごい良かったんですけれども、その状態では日常に生活に支障をきたすっていうようなね、これでいいんじゃろうかっていう逆に不安も出てきたということで、グラウンディングの必要性を感じるんですが、どうしたらいいんでしょうか。先生方はどんな風にグラウンディングをされているんでしょうかということで、
はい、ね、面白いですよね。もうわけもなくウキウキと鼻歌やスキップが出る状況を3時間で、私も1時間ぐらいはなりますけど、3時間ってのはなかなかないんですけれども、でもね、そういう時間必要ですよね。うん、 本当にいつもなんかこう緊張とかなんかこう時間に追われるとかっていう、緊迫感の中で生きるんじゃなくて、もうそういう時間をね、それこそ子供の時のね、もう一日中、丸一日中ご飯食べるのも忘れてて遊んでたようなあの感覚じゃないかなと思いますし、何かを集中して作ってる時とかもそうでしたしね、これはねとってもいいことだと思いますし、その瞬間って実際ね、時間は物理的には3時間経っても脳はわずか3分ぐらいしか感じてなかったら、本当に3分間ぐらいしか年は取らないそうなんですよね。ですので、そう夢中になれるってことはとてもいいですし、でもなんかそんなのばっかり続けるとグランディングできないんじゃないかとご心配されてますけど、全然安心してください。そこからワクワクした感覚のまんまで一歩踏み出して動いてみてください。そうすると今まで思ってもなかったような超ハイスピードで自分の思いがどんどんどんどん叶っていくような高速願望実現の回路が出てきますので、私はぜひそれでいいかなと思いますよ。泉さんどう思いますか？
そうですね、グラウンディングっていうのはこの状況であえてする必要性を感じたんですね。
そうですね、
本当にやりたいことが出た時ってもう勝手に地に足がつくというか、もう行動している状況なので、でその本当にやりたいことを生み出しやすい状況なので、何もなんかこう心配する要素がないという感じですね。
うん、まあ、しっかりトーラスワークでね、そういう時には血の気のトーラスでね、どんどんやっといてもらうと、そのエネルギーがどんどんどんどん今度上から下へ下から上へと、ね、循環しやすくなりますので、血の気とね、普段天の気多いかもしれませんけども、しっかり血の気をやることによって地に足もつきやすくなりますので、それで十分じゃないかなと思います。
はい、そして遠隔エネルギーについてもご質問いただいてますが、遠隔エネルギーを1週間取り置いて、まあ、1週間後にということですね、1週間後に受診したところ、ハートチャクラに強い圧迫が少し、まあ、5分ぐらいあり、そしてその後柔らかいエネルギーが入ってきました。今回、両先生、まあ、山岡先生と泉先生は同一人物に同時に送信されてますか、時間差ですか、どのくらいですか、まあ、そういうことをですね、いろいろお聞きしたいということと、それからエネルギーを全く、そうですね、これ後日ですね、 そこからさらに後日また再度受診をしようとしたところ、エネルギーを感じることができませんでした。これはエネルギーは消失してしまうという、まあ、消費してしまうということですね。こういう私の思い込みによるものでしょうかというご質問です。
はい、今回はね、前回遠隔セッションは、関西のね、六甲、兵庫県六甲山にあります六甲姫神社からお送りしたんですけどもね、ここは瀬尾立姫と言いまして、まあ、実際のね、アマテラスって言いますけれども、男神はアマテルって言いますが、そのアマテルの妻である瀬尾立姫、日本最高クラスの禊浄化、そういったエネルギーを持っている女神様のエネルギーからお送りしたわけですけれども、実際お送りしている時は、ね、私と泉さんと一緒にお送りしてまして、ただまあ、そこ、エネルギーが届く時っていうのは人によって時間差もありますし、あと、この方が書いている通り、自分で受け取ると決めた時に受け取ることができますので、あえてね、そのタイミングではなくて1週間後に受け取ったということですので、それしっかり受け取ってもらってるんじゃないかなと思いますね。泉さんどう思いますか？
そうですね、そしてもう一つ、このエネルギーは消失してしまうんでしょうかという、再度受診した時には、まあ、この方の感覚的なことで言うと、もう受け取っちゃったからそこにエネルギーが残ってなくて、もう受け取れなかったという感覚を持ったという感想なんですけれども、それは思い込みでしょうかということですね。で、実際思い込みだと思うんですが、ここがね、大事なところで、共振共鳴して必要なものを受け取るじゃないですか。だから浄化ということ、今回、まあ、瀬織姫のエネルギーが強かったわけなんですけど、その必要がもう1週間でなくなったので、同じエネルギーの受け取り方というんですかね、そこに共鳴する浄化、もし、まあ、言い方はちょっと違うかなと思うんですけど、浄化すべきものがあったとしたら、それがもうなくなっているという状況だから、そのエネルギーとして強い圧迫感で、このあと柔らかいエネルギーが入ってきてっていうのが1回目の感想ですよね。それと同じ体感はなくて当然だと思うんです。それはエネルギーがそこにないというんじゃなく、あえて言うなら効果があって、もう変容が起こった後の 体感だということですね。
そうですね、よくパワーストーンもね、初めのうちにつけていると、うわもうつけてるだけで体が熱くてって言うんですけども、しばらくね、何ヶ月かつけてるともう何も感じなくなりましたっていうのは、もう十分そのパワーストーンと共振共鳴することでよって得られるエネルギーの段階が終わったということですので、そのようなものと同じように捉えてもらえばいいんじゃないかなと思います。
はい、そして続けてエネルギー、遠隔エネルギーの受信についての質問がありますが、受信できると脳内にエネルギーを感じて、その体感覚が毎回異なります。なのでこれが先生からのエネルギーかなと確認したくなり、再度エネルギーを受信したくなります。遠隔のエネルギーというのは何度受信しても問題はないでしょうか、という、先ほどの質問とつながるようなご質問ですが、いかがでしょうか。
はい、これも遠隔エネルギーについてですね。この方の場合は先ほどの方とまた違いまして、実際にその脳内エネルギーで感じて、その体感覚が毎回異なる、それを何度も確かめるために、やってみる、そして、その違いを確実に自分で覚えてマスターするということを目的とされてますので、この方の場合は何度受診しても大丈夫ですし、目的が先ほどの方の浄化、自分のための浄化ではなくて、エネルギーの違いを確認するという意図を持っているので、その方の場合は実は何度でも同じエネルギーがそこに存在し続けるということになりますので、もちろん何度も確認してその違いをきっちりとマスターした時には、もう次のステージということになるんだと思いますね。
そうですね、こういったこともまたね、6月夏至の時の遠隔の、まあ、テーマとしてですね、実際に体感とか違いとかいろいろお話をしていきたいところですよね。
そうですね、この方はね、もうプロアウェイカーのコースに入られてて、もともとね、もう私のところでももう何年も学んでらっしゃるので、すごくエネルギーに敏感なところ方でして、実は前回もねご質問いただいてたんですけど、ちょっと期限が過ぎてましてね、お答えできなかったんですが、ちょっと読みますと、私はトレーニングジムにあるジャグジー風呂の塩素の匂いがとても苦手です。そこで左回転はエネルギーを抜く、右回転はエネルギーを入れるということでしたので、イメージで塩素の匂いを抜くと心の中でつぶやきながら、お風呂のお湯が左回転するイメージを数分間続けていると、なんと苦手な塩素の匂いがしなくなります。何回も試していますが毎回できています。次回試したいことは、左回転で塩素の匂いを抜いた後に右回転でラベンダーやバラの香りを投入してみようと思います、ということなんですけれども、さすがにプロコースになりますとこの辺でもうやり方とかコツが分かってきますので、自由自在にイメージとエネルギーを使うことができるようになって、それは人間関係とかね、経済関係の改善、そんなものではなくて、このように物理的な水とかお湯とか、そこに滞在するエネルギーに対しても使うことができるようになるということになりますので、これはぜひね、次のステップということで、皆さんもね、いろんな使い方を試してもらえばいいと思いますよ。本当にエネルギーの応用方法って無限にありますんでね、みんなで一緒にいろんな方法をトライして、そういう工夫して、後世に残せるいいデータベースをね、作っていけたらいいかなと思いますね。
そうですね、みんなでこうやって共有できるということがね、すごいメリットだと思いますし、こんなこと思いつくんだっていうことがね、たくさん事例としてね、いただけるっていうのは本当は私たちもワクワクします
ね。ワクワクしますね。もう早くで皆さん
ね、どうなるでしょうね、次やってみていただいた結果を早く聞きたいな、
うん、そうなんですね。もうね、基礎トレーニングってある意味もうね、同じことの繰り返しなんですけれども、もう私も早く次のね、具体的な応用をお伝えしたくてうずうずしてて、やっと5月からねお伝えできるので楽しみにしてますけれどもね、ぜひね、いろんな実例をこのような形で、質問じゃなくてご報告でもいいので、どんどんお寄せいただけるとありがたいですね。
そうですね、楽しみにしてます。そして、この方もまあプロコースなんであれですけど、チャクラについてですね、スキャニングを行うワークがありましたが、自分自身でスキャニングを行うコツがあれば教えてくださいと。そしてチャクラのバランスを取ることが大事っていうこと、弱い場所についてとかですね、いろいろちょっと聞きたいことがございますという、具体的な質問があるんですが、いかがでしょう。
そうですね、ちょっとこの内容はもうかなりプロコースのかなり専門的なね、内容になりますので、 ちょっとここでお答えすると多分よくわからない方もいらっしゃると思いますので割愛させていただきますが、まあ、簡単に言うとスキャニングっていうのはエネルギー状態を読み取っていくっていう技術で、プロで人にものを教えるときには相手の方のチャクラの状態が今ここが大きいここが小さい、そしてチャクラに合わせてそれぞれの能力特性も違ってくるので、あ、今はこういうことがうまく能力発揮できるなって、今ここが逆に鈍ってるなっていうのが分かるし、それを自分自身にもやっていくって方法になりますので、またねプロコースの研修等でもお伝えしたいなと思いますので、また続けてね、今度個別で LINE でご質問いただければいいかなと思います。
はい、次の質問もちょっと、まあ、専門的ではあるんですけれども、はい、マインドセットということのですね、まあ、言葉で説明するとね、なかなか理解が難しいんですけど、定義として改めて確認させてくださいということです。で、脳はホルモンとかね、機能ということ、心がマインドとか意識ということっていうことで、まあ、動画の中で説明があったと思うんですけれども、このことでですね、マインドセットっていうのは脳と心の両面両方を使って作っていくものというふうにありますが、このあたり改めて定義がちょっと混乱してしまうので教えてくださいということなんですね。
はい、まあ、基本のね、全脳活性メソッドの図 のピラミッドが両方ね、上下逆さまのがくっついた形がありますけれども、縦のライン、ブレインワーク、そしてマインドセットとあって、これが自分の脳や心の軸、自分軸を作っていくっていうお話を何度もしていまして、それに対して横のラインがイメージワークとエネルギーワークということで、これは具体的な願望実現をしていくためのツール、両輪ということになりますが、一番大切なのはまずはマインドセットって話を何度も何度もしてますけれども、この方の場合だとそのマインド、心というところと脳、ブレインワーク。で、じゃあ心をマインドとするとマインドセットが、まあ、狭い意味になってしまって、マインドセットの定義もちょっと混乱してしまうということなんですけれども、マインドセットの定義の仕方っていうのは、マインドセットをそのまま言うと、まあ、心構えっていうことになるんですけれども、その心構えだけを作ろうとするといろんな知識ですとか道徳心から自分の心を作ろうとしすぎてしまいます。ややもするとこれは作能的な知識でマインドセットを固めよう、武装しようという方向になるんですけれども、なかなかそれだと本当のマインドセットってできないんですね。ですのでアウェイカーメソッド、まあ、イコール全能メソッドでも、全能開発メソッドでもあるんですけれども、それですとまず脳というものから入っていきます。そうすることによって脳を快適にしていい心の状態、マインドが出てくるような状況を習慣化する、脳の中に回路化をすることによって心もマインドも安定してくると。でここで言うものは、だから脳と心から作るマインドセットという言い方になりますけれども、ここで言う心とはマインドで、これは常ね、日々、毎瞬毎瞬揺れ動く意識の動きのことですね。でそれに対してマインドセットっていうのは意識的に作る心構えということになりまして、まあ、これはある意味自分自身の観念っていうものになると思いますね。その辺泉さん、ちょっと補足をしてもらえますか。
そうですね、ここを深掘りするとでもすごく話がややこしくというか難しくなるかもしれないんですけど、まあでも実際にその状況としてはですね、マインド、心の揺れ動くことっていうのを、まあ、自分の物差しとして捉えられるような客観的な、まあ、第三の視点を持っている、その状態がマインドセットができている人の状態っていうことですね。まあ、脳、先ほどのね、いくつかの、まあ、ご質問とか、それから感想とか体験の中にもありましたけど、ああ自分がネガティブ回路に入ってるって気づくとか、今そう思ってるんだけど、まあ、実際できるかどうかはちょっと別問題として、曖昧、良くない状態だなと思ってるとか、そう思える心じゃないですね、まあ、意識の視点、その第三の視点っていうのを持っているっていうのがマインドセットが作れている、心構えができているっていう状態になりますよね。
そうですね、ですね、まあ、最後にこの方も書いてますけど、あんまりね、定義にこだわらなくてもいいのかなというふうにも思ってますっていうことですので、まずはね、感覚的にいつでもどんな状態でも快適な自分を選択もできるって、そのためにはマインドだけではなくて脳を使うんだよというふうに、このメソッドでは理解しておいてもらえばいいかなと思いますね。またプロコースのね、受講生でもありますので、またね、具体的にどんどん LINE アットからでもご質問いただければ、その都度プライベートな対応のお答えもしたいと思います。
そして、これもですね、次の方もマインドセットに関わるといえば関わることなんですけれども、望みを人に話した方がいい、願望イメージをねしましたというところで、それを人に話した方がいいという説と話さない方がいいという説がありますが、アウェイカーとしてはどう捉えますか、どう捉えたらいいでしょうかということです。で、そこで自分で仮説を立てられたのが、これ仮説を立てるってすごく大事ですね。話すことで自分のエネルギーも上がって、そしてその気になって応援者や出会いがどんどん導かれていくというメリットを感じる一方で、話すことで内に秘めた情熱とかエネルギーが漏れていくような感覚もあるんですと。で、そこについてどう思われますかということなんですが、どうでしょう。
私はね、どちらでもいいと思います。確かに話すことによって応援者を見つけることにもなるし、逆になんか活に話してしまうと、そんな無理よって言われてへこんでしまったりとかね。ですけれども、本当に自分がそれを絶対に実現するんだと思うと、話してもいいし話さなくてもいいっていうふうに思ってますし、自分自身の体験上ではね、私ももともとは一サラリーマンでしたけれども、やっぱりいつかは独立して、こういう総合的な能力開発、自己啓発、それを超えていく自他実現っていうものをやりたいと思ってましたけれども、話す人には話したし、話さないところでは一切内に秘めてエネルギーをこう貯めていたっていう、そういう経験がありますので、大事なのはね、自分がどういう覚悟を決めておくかということじゃないかなと思いますね。
そうですね。話すことによって、もし自分が不安になったりエネルギーが下がるっていう状態であると、それを客観視しているマインドがしっかり、マインドセットができているとするならば、その反応を、自分の状況とか、これは本当にやりたくないとか、それから、自分が不安に思っているんだなっていうことを映し出している現象として捉えることができますのでね、ブレなくはなりますね。
そしてこの方が、ね、質問に書いてあるように、逆に私がコーチの立場で、この方はコーチングやってらっしゃるプロの方ですけれども、他者の望みを聞くときは本人のエネルギーが高まり、実現に向けて後押しできるように聞くことが必要だと。まさしくその通りだと思いますし、これは私たちプロアウェイカーも心がけているところですよね。闇雲に頑張れ頑張れっていうのではなくて、その人が話している内容が本当にもう実現している未来のその人とつながって、何かアドバイスが出てきたらお伝えするっていうことを心がけてますけれども、まさにその通りじゃないかなと思いますね。
そうですね。こういうね、具体的なことをどんどんこう共有していけるのがアウェイカーだと思いますし、ぜひぜひこれからも、うまくいったこといかないことを、こうやって公開の場でですね、バディも含めてプロも含めてシェアしていって、いただきたいなと思いますね。
そうですね。ここは本当にもうプロバディ関係なくね、どんどんお伝えしてますので、いろんなね、人の意見とか考え方とか疑問に思っている点を自分の視点としてもね、体験してもらえばいいかなと思いますね。
はい。で、こういったことに対するまた質問もね、寄せていただければなと思います。
それいいですね。前回の質問の時の方のある方の質問について、もう一度今度はこういうふうな質問があるんですけどっていうのも全然 OK ですしね。
そうですね。こういう意味ですかとかね、
はい、
はい、掘り下げていただいてもいいと思います。そして、気のワークで体の癒しというのを行うとき、他者に行いたいときは許可を取る方がいいのかと思いますが、どうでしょうかということですね。本人が望む望まないに関わらず、送ってもいいのかという、遠隔ですね、この方の言っている、ご質問としてはね、それを送っていいんでしょうかということですが、
はい。そしてこの方の場合には、ご自分自身で質問をすると同時に仮説も書いてもらってまして、実はもうね、この方ももう何度もね、このセミナーを受けてらっしゃる方なので、もうその質問をして相手に任せるだけではなくて、質問すると同時に私はこう思いますという仮説も一緒に送ってきてくれてまして、その仮説もちょっと泉さん紹介してもらえますか。
はい。仮説として書いていただいているのが、例えば家族に癒しのエネルギーを送るとしても、本人の意思を聞いて、それが望むことならやっても良い、望まないなら余計なお世話なのでやらない方が良いと思っていましたが、 別に構わないのかなと今は思っています。これが仮説ですね。というのも癒しのエネルギーを送ったとしても、本人の無意識、そして魂、それがね拒否をしていたらエネルギーは届かないから何ら問題はないのかなと、そう思うようになってきたのですと、
はい、
それで合ってますでしょうかという、そういったご質問の仕方になってます、
はい、うん、あ、もう100点満点だと思いますね。120点かな、もっとすごいですね。その通りだと思います、エネルギーを、ね、送るときに相手が許可取る取らないじゃなくて、だって自分の真心と本当の真摯な思いで癒しのエネルギーであったりとか、あるいは、覚醒のエネルギーをお送りするので、それを受け取る取らないは相手側の自由選択になります。ですので、本当に別に、ね、人に対してこうネガティブなエネルギー意図的に送るわけではありませんので、そんなエネルギーであればあるほどどんどんどんどん送ってあげてください。そしてそれを受け取るかどうかはあくまでも相手の意識次第ということになりますので、何ら問題はないと思います。
これね、まあ、余談なんですけど、逆説的にね、この方は癒しのエネルギーじゃないですか、まあ、普通そうですけれども、逆にこれが癒しじゃなくて、なんだろう、こう呪いとかね、そういうものだったとしてもですね、実際同じなんですよね、エネルギーの法則的に。自分が送ったとしても相手がそれを望んでいないというか、そこに共鳴しなければ残念ながら届かないということになりますね。
それと同時に、ここそうですね、うん、与えたものが受け取るものなので、
そうなんですよ、うん、
ポジティブでハッピーなエネルギーね、
はい、
そう送るとそれが自分に返ってくるし、ネガティブでそういった呪いとかのエネルギーを送るとそれが自分に返ってくるっていうことですよね、うん、
ただそれはもうどちらもこうエネルギーのただの法則ですね。
そうですね、
いい悪い善悪とかそういったもの、うん、観念とかね、そういうものがここにあるわけじゃなくて、エネルギーの法則としてそういうものだということですね。
そうです、作用反作用になりますそれね、うん、そんな風にしてもらえばいいかなと思いますね、
はい。
まあ、今回もねすごく皆さんからいろんな質問、そしていろんな角度、そしてある意味でいろんなレベルという言い方が、まあ、正しいかどうかは分かりませんが、気づきでね実践で使っている人もあれば、これでいいのかなという人もいますけれども、そこのレベルが上とか下ではなくて、みんなそれぞれの場で自分自身をアウェイクさせていこうというような、そんな思いで質問をお寄せいただいています。ですので、いろんな人たちがここに集って、いろんな考え方を持って、いろんな疑問を持って、でそれを確認するっていうことが一人一人にとっての見識を一気に広げる場になりますので、本当にこの Q&A 毎回楽しみで、これからも毎月やっていきますので、だいたい10日前後ぐらいに締め切りになりますので、なんだか早いうちにもうイメージ質問が湧いてきたなっていう人がいたならば、もう待ちきれない方は個別 LINE にも送ってもらえばいいかなと思います。では第2回公開音声 Q&A はこれで終了いたしたいと思います。またね、リアルな場ですとか、あと様々なマンスリー、今後はどんどんどんどん実践形式になりますし、また新しいね、こういうザ・アウェイク・アドバンスもね、5月になりますとお手元に届きますので、ぜひ楽しみにしておいていただけたらと思います。
はい、また具体的な質問は5月のカウンセリング、まあ、コンサルティングの時にお話しいただいてもいいと思いますし、
そうですね、またね皆さんとリアルもしくはオンラインでお会いできるのを楽しみにしています。
はい、ありがとうございました。